と向かい合うところというか、もうちょっと もう痛感しました、僕は自分の未熟さを。
ああ、そっか。でも、もちろん俺もそうだったしね。そういうところを通ってだったから。でも、俺は大事だと思ってんだ。
いや、僕もすごい大事だと思います。僕は向き合わないで来たんで、すごいもう。
そっかそっか。
はい。
いろんなもの、もちろん今もと向き合うことも大事だし、
はい。
過去と向き合うことも大事だし、
はい。
それは、肉体、感情、また自分の頭ね。
はいはい。
みんな結構ね、開き直ってる人いるんだけど、
うん。
もう体はこうとかさ、私か、
はい。
別にもう東大出て頭すげえいいから、もう感情面いいじゃんとかさ、
はい。
この道で行くみたいなね、とか、
は
逆にもう頭とかそういうの苦手だったし、記憶力もないしとかさ、別にそれは悪いとは言わないんだけど、俺のマインドセットとしては、やろうよって
い。やー、もうやろうよですね。はい。
謙虚になろうよって、
はい。
で俺たちまた、俺はその魂みたいなとこも大事にしてるから、
はい。
遅いとかないよっていう、ここで経験したもの全部来世に生きるからね。
はい。
今世にも生きるし来世にも生きる。
はい。
で俺たちね、一つ言いたいのは、
はいはい。
魂はね、
は
いくつか分かれてるんだけど、俺は
い。
守護霊になるんだよ次。
はい。ああ、そうなんだ。は
俺の魂の本体っていうのがあるんだけど、
い。はい。
俺を今守護してくれている、俺の守護霊っていうのは俺の本
はい。
体じゃなくて、実際に俺の魂とつながってるんだけど、その
は
過去世なのね。だからその人は俺イコール俺なんだよ。
い、
イコール俺だけどイコール俺じゃ
はい。はい。はい。はい、はい、
ないみたいな感覚わかるよね。
わかりま
こ
す。
の間
はい。
の話やったけど、俺が半沢直樹とすれば、
はい。
俺の、守護霊は、コミカドケンスケというリーガルハイのコミカルな人なのね。
は
でも魂の本体というのは、それは実はまだあって、堺
い。はい、はい。はい。はい。
直人っていう本体があるんだよ。簡単に言うとそういうふうにイメージしてて。
はい、わかりました。はい。
だから俺の魂の本質は堺正人とつながってる。
はい。
けど全く同じではない。で、リーガルハイの小味方牽制と半沢直樹は当然魂の本体が一緒だからつながってる。だけど全
はい。はい、はい、はい。はい。
く同じではない。で、強いて小味方牽制と半沢直樹の共通点を挙げるとすれば、例えば話す時の間が似てる。それから、もうめちゃくちゃ強い正義感の根っこが似ているとかね。だってたどればそれは堺正人の持ってるものだったり
はい
さ、
はいはい。
そういう感じ、わかるかな、言いたいこと。
はいはい。
そういう感じなのね。で、俺今回の人生を終えるとするじゃん。そしたら、お疲れさんということで、
はい。はい。はい。
また迎えられ、向こうに行っても迎えられるんだけど、どこまで細かく話すかにもよるけど、俺はまあまあ、この人生でこういうふうにいろんなことを気づいて、聖人君子っていうのが、聖人君主というか、そういうような人生ばかりをずっと生きてきたわけでは当然ないから、さっき言ったようなシルバニアファミリーがどうこうとかさ、あと大きくなって人を傷つけたこともいっぱいあるんだよ。だから今だって未熟だから、完全にゼロなんてわけじゃないしさ、だから反省もいっぱいする。だから死んだ瞬間に天国に行くとか、すげえ高次元に行くとか、そういうことは言わない。みんなさ、天国と地獄ってとこあると思ってるけど、実際あるんだけど、そこに層があるのね。地獄って一言言ってるけど、そうじゃなくて層があるんだよ。
そうか、はい。
そう、例えば俺たちがさ、例えばアメリカにスラム街があるって思うじゃん。
はい。
で、アメリカのスラムにもいっぱい層があるんだよ。普通
はい
に殺人がもう
は
日常三時行われてるほどのとんでもないところとか、
いはい。はい。
あるいはそこまではないけど、まあでも、すげえいい格好してたら、カツアゲには合うぐらいの層とかさ、命レベルとかお金レベルとかさ、ナイフが当たり前にポケットの中に潜んでるレベルとかさ、いろいろあるわけさ。
はい。はい。
絶対刺したりはしないけど、まあ、チャラついた浮ついたやつが来たらお金ぐらいはカツアゲしようかなと。でも、
は
持ってなければそれ以上の後追いはしないよみたいなレベルとか
い。
さ、あるじゃん、そういうのって。
はい、はい。はい、
だ
あ
から、
りま
ス
す。
ラムにもそういうレベルがあるように、地獄にもいっぱいあるんだよ。ねえ、地
本
獄っていうの
当。
も、本当に地獄に行ってることを理解もできないぐらいのめちゃくちゃ深い地獄もあれば、ある程度、まあ、なんだろう、分かってるけど、ちょっとごめんなさい、反省してきますわ、つって、降りていくとこもあるの。で、多分俺、自分の性格とかいろんなこと分かってるから思うんだけど、ケン君もそうかもしれないけど、この KIP に参加するぐらいのある程度の学びがあるとさ、死ぬじゃん。で、さすがにこれで終わりとは思ってないと思うから、死んだ後に、あ、死んだって自覚するのね。 で、大抵はさまよわずに死んだって理解できてる時点で、迎えが来るから、縁じゃね、魂的縁じゃ。で、誰か彼が死んでるとしたらその人が来る。
ああ、な
で、
るほど、
誰か分かりやすいの持ってこないといけないからね。で、みんなさ、例え
え
ば、俺のじいちゃんとか死んでんだけど、じゃあよくさ、おじいちゃんが横で見守ってますよとか言うじゃんね。あれ、半分本当で半分嘘で、じいちゃんはじいちゃんで、まだ死んでからさ、20年とか30年とか40年とかじゃん。例えばね、みんなの知り合いとかね、めちゃくちゃ修行中だから、向こうで。
そうなんだ。
こっちを見守るほどの余裕ありません。
そうなんだ。
そう、よっぽどの使いの時に、例えば使者として動いたりはするよ。例えば俺の守護霊が俺にアドバイス出したい時にさ、前世だから、例えば、俺なんかは分かってるけど、全くそういう守護霊がどうとか分かってない人がいた時にさ、守護霊さん本人がメッセージを下ろそうとしても分かりづらいじゃん。魂の仕組み分かってないとさ、いや、あんた誰？あんた誰？って感じでしょ？ とか、あ、嘘だな、これとかさ、気のせいかとか思うじゃん。だから分かってくれるレベルに合わせるんだよ。
なるほど。
そうそう。守護霊がはっきり守護霊と認識して、俺みたく認識してれば、それ本人が降りてきたっていいよ。だけど、そうじゃない場合は、まだまだ人間として人生を終えたばっかりだったら、そんな色ちゃんとしたところの次元まで戻ってないから、人間として生きた時の赤落としみたいなさ、そうそうそう、俺たちもなんか変なもん触ったら手に匂いついて洗うじゃん、こういう石
あり
鹸
ます、
の、あんな感じで人間としての感覚の赤落としっていうのをするから、で、それもした後にちゃんとした世界に戻るから、みんなよくなんか誰々さんがついてますよって、まあそういうこともあるけど、高次の魂で。大抵は大概地獄に落ちてたりとか、こういうと怖いね。そうじゃなくて、なんて言うんだろう。修行中。自分のい
修
る
行
べき場所
中。
で。
なるほ
4
ど。
次元世界でね、修行してる。大体5次元、6次元に吸って帰る人もいるけど、まああんまいないと思った方がいい。
なるほど。
この地球に近いようなの4次元世界で、なんだかんだやってる。で、そういう時に、もっと高次元にいる守護霊さんとかからメッセージを下ろしたい時に、指令が行くから、あんた行けって。そうそうそう。これ命令状じゃないけど、死ねば、どんな魂も、の仕組みがある程度分かってるから、で、三次元世界の、まだ残してる子孫にね、どういうメッセージを下ろさなきゃいけないかとか分かってるからね。そう
なる
そう
ほ
そう。
ど。
ああ、なるほど、っていうことで、行ってきますっていう感じで。
行きます。
行ってきますっていう感じで行ってくるわけさ。そういう仕組み。だからね、あの世ってね、みんなが思ってるほど、不思議な世界でもないし、神秘的でもないって感じ。だから、難しくもなくて、簡単でもないっていう、すごい、ものすごく例えが難しいけど、シンプル。
そうなんだ。
ね、こういうことが分かってない人って、神様、神様って言うんだよ。ね、あんたの言う神様、何神様って思っちゃうんだけど、会社にも社長、専務、常務、部長、課長、係長、主任、平社員とかいるじゃんね。で、パナソニックの松下幸之助さんっていうのは、パナソニックっていう会社の中でトップなんだよね。で、3万人とか5万人とか、下手したら10万人、子会社まで入れたらもう数十万人、数百万人っていう、数百万人までいかないかもしれない。ごめん。数十万人とか数万人で、数万人どころじゃないな。数十万人レベルかな。ごめんね。世界にあるからよくわかんないんだ。下手したら100万人を超えるレベルの子会社まで入れたりすると、工場とかね。のところのトップ1なんだよ。も
トップ1、
う、それむちゃくちゃトップでしょ。
むちゃくちゃトップです。
例えば、アフリカの、パナソニックのいろんなものを作ってる中の、例えば、じゃあ、もう死ぬほどパナソニックで製品あるからね。で、その中の炊飯ジャー、1個の炊飯ジャーね。1個の炊飯ジャーの、しかも1つの種類にしようか、例えばね。それを作ってるライン工場の、ライン
工場、
工場の、中の製造過程が ABC ってある中の A の、朝昼晩ってシフト制だったとして、朝の3時間担当のパートの、A さんって人がいたとするよね。これで、その A さんにとっては、まず、同じパート仲間の 朝のシフトの仲間がいるよね。
はい。はいはいはい、いま
仲
す。
間だよね。
はい。
で、まあ、昼勤務と、あと、製造過程の、あ、昼勤務、夜勤務っていうのが、まずその自分の製造過程 A の中にあるよね。
はい。
で、そこには先輩後輩という一つの社会があるよね。
あります。はい。
で、まあ、なんだろう。朝の中のボス、昼の中のボス、夜の中のボス、で、またその中の社歴の長いボスが A 担当のボスっているよね。で、これは製造ライン A の縦社会だよね。で、今度はその中の製造ラインが炊飯器 A の中、あ、炊飯器一つの炊飯器の中で ABC ってラインがあるとすれば、B の中にも同じ社会があるよね。で、C の中にも同じ社会があるよね。で、一つの炊飯器で ABC でこう部品から完成品までいくとすれば、で、この ABC を合わせた一つの炊飯器の流れの中にまた上下っていう、あれがあるよね。
ありま
う
す。
ん。で、これで炊飯器1個のその工場の中はおしまい。で、その工場の中には、他にも炊飯器が5種類あるの。A 級炊飯器、B 級炊飯器、C 級炊飯器みたいな感じで。で、それはそれぞれの中で、また今言ったような、製造過程 A、製造過程 B、製造過程 C。で、そこからまた朝担当、昼担当、夜担当と、いろんな人たちがいるんだよね。で、その工場は、実は炊飯器だけじゃなくて、それ以外にも、掃除機も作ってたりするの。で、それ以外にも、オーブントースターも作ってるんだよ。で、それから電子レンジも作ってるんだよ。で、それぞれには、また今言った膨大な種類があるんだよ。で、そこで一つ、いろんな、じゃあ100個ぐらい製品作ってるとしようか。で、そこにアフリカの工場100個の製品を作って、それぞれのものすごいいろんな社会がある中のアフリカの工場長がいたとするよね。アフリカの工場長って、じゃあさっき言ったすごい製品の中の1個の炊飯、あ、すごい商品の中の1つの種類、炊飯器の中の、さらにその炊飯器の中の1つの種類の炊飯器の、さらにその製造過程の1つの中の、さらにその朝担当の A さんから見たら、そのアフリカの工場長ってどれぐらいすごい？
むちゃくちゃすごいです。
もうとんでもなくすごいよね。
とんでもなくすごいです。
もう挨拶していいのかなっていうレベルだよね。
そうです。もうちょっと、
もう見てもなんか目そらさなきゃいけないかなっていう感じだよね。そうだよね。例えばこれが地球だとするじゃん。でも地球の俺たち一人一人の普通の人間っていうのが、その一つ、一人の人ね。炊飯器を作ってる一つのラインの、しかも一つの朝担当の、しかも一人の人ね。で、上に行けばキリがないぐらい上があって、で、そうなった時に、例えばこのアフリカ工場長というのが、釈迦だと思って。
社会だと思います。
もうすべてのボスね。
は
で、そこに、もう社長とか専務とか常務とかっていうのは、大抵大きい会社っていうのは、社長はワンマンとかっていうよりか、ほぼ同じ横並びだったりするんだよね。社長一人が決めてるんじゃなくて、専務、常務、なんとかっていう、そういう人たちが集まって、それで役員会議って開いてるのね。でも、まあ一応取締役社長という、その一番わかりやすいポジションがあるのね。で、地球ではそれが社会だと思って。
わかりました。
だけど、全く同じぐらいのラインに、もし社長と、表だった本当の社長っていう顔は釈迦だけど、だけど、霊格とか全く変わんないみたいなさ、専務みたいなね。
全部、
が、キリストみたいな。あとは、モーセとかさ、ニュートンとかさ、そういうようなとんでもない、人たちが上にいるわけさ。その工場の工場長と工場副工場長とかさ。すごい上でしょ。で、その人たちからしたらさ、一番下の職員からしたらさ、その工場長が世界で一番偉い人と思わない？自分工場の中で、工場の中で生きてるからさ、こんなすげえ人いないと思うじゃん。だけど、よく考えてみたら、釈迦ってすごいよね。
すごいです。
キリストもすごいよね。
すごいです。
すごいことに間違いはないよね、絶対にね。
間違いは絶対ないです。
だけど、アフリカ工場があれば、インドにも工場があるんだよ。
なるほど。
それからさ、ヨーロッパにもあるんだよ。アメリカにもあるんだよね。それから、いろんなとこにあるんだよ。 オーストラリアにもあるんだよね。
はい。
大きい大陸だけで見たっていっぱいあるんだよ。じゃあアメリカのニューヨーク工場というところのニューヨークに勤めてる人から見て、アフリカ工場のトップ釈迦だよね。釈迦って神様かな？
アメリ
ニ
カ
ューヨ
の
ーク工
4
場
日いて、いや、
の
神様
では
では
なさ
ない
そう
で
だ
す
よね。
ね。
でもさ、ニューヨーク工場の一職員からして、ニューヨーク工場の社長、ニューヨーク工場長っていうのはどう？神
神
様だ
様
よ
です。
ね。であれば、例えば、そのインド工場は見たことないけど、ニューヨーク工場の工場長神様だよねと。じゃあインド工場の工場長知らないけど、神様かどうでもいいやつかって言われたらどう思うと思う？そういう、
神様か。
要はそういう意味で言われたら、同じ工場長は知ってるわけじゃん。で、ニューヨーク工場長が神様と言われれば、
そうですよね。そうですよね。神様ですよ
そう、
ね。
インド工場長、直にお世話になってる神じゃないけど、インド工場長も神様なんだろうね、と。
そうですよね。
で、ヨーロッパ工場長も相当すごい神レベルの人だよねって思うでしょ？だから神様っていっぱいいるよね。地球だけなわけないじゃん。地球みたいな惑星なんて5万とあるんだから。
そうなん
だっ
だ。
てよく考えて、ほら、地球って太陽系の一個だよ。で、太陽系っていうのがそのぐるぐる一つの社会があるでしょ。で、それっていうのは、銀河系の一個だよ。しかも銀河って死ぬほどある中の、ほらじゃない、なんていうか、天邪鬼じゃなくて、天のなんとか銀河っていう、すげえ銀河無数にある中の銀河の中の一個の太陽系の一個が地球だよ。ってことは、地球という社会の中での超、それを取り巻く太陽系という中のさらに上の超、それを取り巻く何銀河という中の神、それを取り巻くさらに多くのもっと次元の高い銀河の中の神、さらにその銀河が無数に集まってできる銀河の神、その無数に集まる銀河がさらに無数に集まって起きている中心核にある神、無限にあるなくなる。わかる？だから、ニューヨーク、インドの一社員が、例えばインド、はっきり言って、炊飯器の1個の流れがあって、その5個の炊飯器があって、で、その中の炊飯係の長みたいなのがいるよとかっていうのは、俺たちが正直、これ宗教とか具体的に言っちゃ怒られちゃうかな。だけどさ、なんか一宗教の教祖言ってるようなもんなんだよ。その人たちってすごいよ、はっきり言って。炊飯器の一つのラインを作ってる人からすれば、それをまとめてる炊飯器5種類の炊飯器という全ての炊飯器全て任されてる長は、十分ぐらいもう神様って言ってるぐらい、言えるぐらいすごいよ。わかるよ、それは。だけど、まだまだ上がおるよと。なんとか教がすごいよって。いや、嘘じゃないよ。それ確かになんとか教すごいよって。もう、何、炊飯器担当の人すごいよって。全然すごいよって。でも、掃除機担当もすごいよって。ね、炊飯器担当がすごかったらさ、掃除機担当はやっぱダメ。
ダメじゃないですよね。
掃除機はでも掃除レベルだよ。炊飯器は命に関わるんだよ。掃除機を5個作ってる担当の人は、でもこれは、なんとか今日違います。もう、掃除係の長は、ダメですっていうのはやっぱ、思っちゃうかな。炊飯係の人は。
思わないんじゃないですかね。
思わないかな。そうかそうか。でも、掃除係の人はさ、掃除係の信念を持ってると思わない？
掃除係の人はそういうような信念を持って
そう
ると
だよ
思います。
ね。私は綺麗にして、心も綺麗にしてるんだ、みたいな。ただただご飯を炊き上げるもんとは違うぞみたいなさ。いいとか悪いとか抜きに、でもそのラインで働いてる人たちはそういうふうに思ってる可能性ない？
信念を持ってると思います。
ね。じゃなきゃ生きられないじゃん、自分が。
そうです。
自分は生きてる道で合ってるって思いたいから、俺たちはこれは正しいって思ってるよね。
思ってます。
で、思ってていいと思うわけさ。悪くないよね、別にさ。
悪くないです、全然。
そう思うことで、今日も掃除ラインに行くって、 炊飯器ラインより俺たちは尊い仕事をしている。だから今日も俺は炊飯器ラインに行くんだって思うことって間違ってないよね。
間違ってないです。
でも、炊飯器ラインの方がいいかもと思って掃除機ラインに行くのってちょっと寂しくない？
ああ、そうです
気持ち
ね。
がね。だから思ってて間違ってないよね。だから炊飯器ラインの長というのは、掃除機ラインの長もいるんだけど、炊飯器ラインの長っていうのはそういうとこを通ってきてる人なのね。だから炊飯器ラインの下の人たちが、炊飯器ラインっていいですよね、掃除機ラインってダメですよねって炊飯器ラインの長に言ったとするじゃん。そうだねって言うんだよ、炊飯器ラインの長は。うん、そうだよねって。うん、そうそう、俺たちって掃除機ライン間違ってるとか言わないけど、でも俺たち炊飯器ラインっていうのはこういう理念持って命にかかってるんだ、俺たち頑張るぞって言うんだよ、言ってんのね。そしたら士気が高まるじゃん、炊飯器ラインの。
確かに、
で、今度は掃除機ラインの長っていうのは、俺たち炊飯器ラインよりいい仕事してますよね。だって俺たち掃除しないと心の掃除とかいろんな掃除つながって整理整頓つながってるから、俺たち掃除機ラインってすげえいいですよね、頑張ってますよねって、俺たちこの、考え方間違ってないですよねって掃除機ラインの長に相談するのね。だから掃除機ラインの長っていうのは、そうだよ、俺たちってのは心も体も環境も全てきれいにする、すげえ尊い仕事してんだよ、俺たち胸張って掃除機一個一個ラインみんな誰一人もかけてもダメだから、しっかり掃除機ラインやっていこうぜって掃除機ラインの長は言うのね。でも掃除機ラインの長と炊飯器ラインの長っていうのは実は仲悪くないんだよ。自分たちが、他にもだってラインがあるの知ってるもん。テレビラインとかオーブンレンジラインとか、普通の電子レンジラインとかあるの知ってるのね。その中の1個の長を任されてるだけって知ってんだよ。で、自分たちだけでこのインド工場が成り立ってると思ってないんだよ。そう。だから、そういう上に立ってる人っていうのは上の気持ちがわかるの。だから自分はインド工場の長ではないけど、インド工場の長にはインド工場の長の、インドってアメリカよりすごいんだぞ、ニューヨークよりすごいんだぞって、オーストラリア工場よりすごいぞっていう、そういう両方の気持ちがわかるのね。インド工場長が、俺たちインドだ、すべてだって言ってるの、工場長わかるよ、そういうことで俺たちの士気高めてくれてるんだよね。だって俺たちインドで働いてるからには、インド工場はすげえって思ってないと、士気ニューヨーク工場より劣ってる俺たちなんて思ってたらやりたくないもんって。だから、インド工場長が、インド工場がすげえって言ってるの、すげえわかるよって思いながら、でも反対にインド工場長、本当は、俺たちだけがすごいって思ってないの分かってますよって、他にニューヨーク工場もあって、オーストラリア工場もあって、なんとか工場もあっていっぱいあるから、あなたにはあなたにしか見えてない世界ってありますよねって分かってますよって思いながら、掃除工場ラインの長とか、炊飯器工場ラインの長とか思ってんだよ。見えてはないけど予想はつきますよっていう感じで。でも平社員っていうのはそういった長の立場に立ったことがないから、もう炊飯器ラインが全て、炊飯器ライン、掃除機ラインが全てって言ってんだよ。インド工場という工場の中だけでね。でも間違ってはいないんだ、誰も。
確かに。
で、今度は今言ったように炊飯器ラインとか、あとは炊飯器ライン、電子レンジライン、なんとかラインってあって、そういう、なんだろう、キッチン担当の一つのラインがあって、部署があって、で、さらには今言ったような掃除機とか、なんとかとか、よくわかんないけどさ、テレビとか、そういうキッチンとは関係ない家電のラインがあって、そこのまた上の長がいてって、そういう部門部門が、リビング部門、台所部門、お風呂部門、なんとか部門っていうのはいっぱいあって、その部門長たちも相当すごいわけさ。で、その相当すごい人たちの上に、インド工場の役員クラスがいて、で、そこにトップの社長がいて、で、それと同格のインド工場、ニューヨーク工場、オーストラリア工場、ドイツ工場、日本工場とかいろいろあって、で、すべてどの工場もトップですごいのね。だけど、日本工場、パナソニックっていうのは、日本の会社だから、日本工場長とインド工場長は同格だけど、若干日本工場長の方がまあまあすごい人が座ってそうな気がしない？
そうですね。日本発祥は。
そうだよね、本国だもんね。で、どっちかというとアメリカ戦略と、例えば、トルコ戦略だったらどっちに重きを置いてそう、日本は。
アメリカ戦略です
そう
か。
だよね。差別があるわけじゃないけど、国の発展具合があるから、アメリカの方がやっぱり重要でしょ。だから、 アメリカのニューヨーク工場長とトルコ工場長で、やっぱちょっと絶対とは言わないけど、ニューヨーク工場長にすごいの置くでしょ。だけどトルコがすっげえ業績赤字とかだったら、時々すげえの送り込もうと思わない、トルコに。
ああ、思います。
思うでし
思
ょ。
います。
そういう感じで、この地球にも時々すごい高次元のね、霊学を持った人が、例えば日本、地球という、地球の2000年頃、地球のマイナス紀元前500年頃とか、地球の1万年前頃とか、こんな感じで降臨してくるのね。
なるほど。
それから、まあまあすごいやつは、インドの工場長の下の、例えば、例えば、台所部門とかさ、なんか炊飯器ラインとか、電子レンジラインとか、なんとかラインとかっていうのは、ちょっと、インド工場の台所ラインが少し弱いなと思ったらさ、どこだっけ、インドの工場長よりはちょっと格としては下なんだけど、ニューヨーク工場のそういった台所ラインのすげえ強いやつがいたとすればさ、ちょっと工場長レベルではないけど、ちょっとごめんと、インド工場長の下でお前のその台、あのちょっと下なのは分かってるけど、ちょっと台所発揮させてくんないとかって言われてさ、あ、分かりました、いいですよみたいな感じでインド工場に行ってさ、で、インド工場の、もちろんインド工場長の下につくのね、格としては。で、インド工場長の下なんだけど、その台所ラインとしてはすげえ、強いわけさ。で、インド工場の台所ラインをグワッて上げるわけね、台所部門を。したら、この台所、ニューヨークから来た台所担当の人は評価される、それとも落とされる、
評価されま
さ
す。
れるよね。そしたらどう？今度は、インド工場長のとこは埋まってるよね。で、ニューヨーク工場長も埋まってるよね。ただ、そっか、ちょっとそこはあれなんだけど、じゃあ、今、あそこ、スウェーデンの工場長が、ちょっと空きが出そうだと。じゃあ、スウェーデンの工場長として一つ上の格に入って、やってくれないかとかって言われるわけさ。
なるほど、
で、今度はだから、一つ上の、もう工場長としてね。部門長じゃなくて工場長として霊格が上がる。だけど少しほら分かるかな。少しその日本とかね、ニューヨークとかインドとかよりかはちょっと低めのところにスウェーデンみたいなところに行ったりするのね。
なるほど。
これと全く同じことが今言ったように太陽系、地球、そしてそれを取り巻く銀河系、それを取り巻く銀河系、それを取り巻く銀河系みたいな感じで、ものすごくラインがあるわけさ。
なるほど。
俺たちが言ってる神様って、みんな神様って言ってるけど、はっきり言って霊格がぐっちゃぐちゃなの。
なるほど、確かに。
そう、炊飯器ライン長を神様って言ってる人もいるのね。で、それから台所部門長を神様って言ってる人もいるのね。それからインド工場長を神様って言ってる人もいるわけさ。で、俺たちの見えてる神様ってここまで、はっきり言うけど。地球次元ってさ、俺たち三次元世界生きてんじゃん。見えて、そこまで、もう超超下。これ以上を、比べることが間違ってる。知ろうと思うことも間違ってる。例えば、炊飯ラインの一番下の子がさ、インド工場長と、ニューヨーク工場長と、オーストラリア工場長の力比べ知る必要ある？
ないです。
で、知ろうと思って分かれると思う？
分かれないです。
理解不能でしょ？
不能です。
知る必要もなければ、知ろうと思ったって知ることできないよね。だから、もっと謙虚にならなきゃダメなんだよ、俺たちは。
なるほど。
神様の世界が分かってますって言うけど、舐めないでって思うよ。
で、確かに。
で、正直言って、霊性の高い人ほど、そういうこと恥ずかしくて言わない、言えない。俺にはこういう人が、神様がついてるよとか、こういう神様がどうこうとか、もうこっぱずかしくて、自分のいる位置がわかるからね。
確かに。
炊飯部門の長がさ、俺炊飯部門長だぜとかって、えばってそうな気がする。
いや、しないと思います。
他にももっと上の台所部門があり、さらにリビング部門とかいろんな部門があり、その中でインドという部門があり、その中でさらにいろんな国があり、さらにそれをまとめてる、今からびっくりすること言うけど、パナソニックってのは製品を作るだけじゃないんだよ。それはあくまでも、どんなすげえやつがいて、日本の工場長すごいですよね。 違うよ。日
は
本の工場長すごいけど、あくまでそれ
い。
は製造部門でしょ？
はい。ああ、そうか、そうなんだ。
パナソニックには企画営業、企画部門、それから営業部門、財務部門、経営部門、経理部門、むちゃくちゃまであるんだよ。
は
さらにその上があって、役員があったりとか。わ かるかな？だ
い。わかり
から、
ます、もう。すごい、もも
うとんでもない。とんで
う。
も
と
ない。
んでもないですね。
そういう意味で、本当の
はい。
本当の地球宇宙の中心が松下幸之助さんとするならばね、
は
松下幸之助さんとはこういう次元に存在しているのね。だからもう釈迦とかキリストとか、そ
い、はい、はい。ああ。ええ。
ういう地球意識、人間として人格を持ってるレベルではなくて、さ
は
らに地球意識という、さらに上の次元になればさ、人間の意識レベルの次元を超えると地球という惑星意識のレベルに入るのね。
い。はい。
ね、惑星として地球が何を感じているか。もうこんなの、ね、俺たちの頭ではもう推測不能の世界、レベルだから、全く見るとこできない。さらに地球という惑星意識ね、いろんな水星、金星、いろんなものあるけど、そういう惑星意識を超えたところに太陽系の意識がある。で、太陽系の意識を超えたところに太陽系が含まれている銀河意識がある。銀河系意識の上にはさらになんとか銀河系の意識がある。そのさらになんとか銀河系の意識がいっぱい集まったさらに上になんとか銀河意識がある。俺たち3次元世界、4次元、5次元、6次元、7次元、8次元、9次元、10次元、11次元、12次元、13次元、17次元、20次元、25次元、28次元、35次元、40次元、70次元、100次元、1000次元。わかる？俺たち3次元にいるの。見えますか？
見えません。
見えることがで、見える。見ようと思ったって見えないし、見る必要もないのね。だから、みんなね、神様同士争わせたりするでしょ？もうバカなことやめときなって。なんなことやったってしょうがないよ。あの人が言ってることが正しい。この人が言ってること間違ってる。アホらしいってことわかる？
わかります。
どこの世界で話してんのと。
はい。
松下幸之助さんというとんでもない人が宇宙の息吹の中心だとすれば、俺たちはそれを知らない。松下幸之助さんに触れることも理解することも見ることも想像することすらできない。だから俺たちは一つ、松下幸之助さんっていう、とにかくなんかよくわからないけど、こういうところを作ってくれた存在があるんだってさ。 これでいいでしょ？
これでいいです。
だとしたら、俺たちが宗教の争いとか精神論を語ってる人の違いなんかで争うことのバカらしさっていうのがわかる？
わかります。もうすごくわかる。
見てるとこの違いだよってことなのね。そんなくだらないことやらないで、誰かわかんないけど、みんな一つの大元でつながってんだから、あんたもいいし、俺もいいし、なんかとにかく、水素ライン、あのね、炊飯ラインも、掃除ラインも、とにかく役割が違うっつうだけだから。そこで時々降臨するすごい人いるけど、その人がすごいんじゃなくて、とにかくもっと上には上がいてね、すごいとこにつながってるから。だから、日本で言うと雨の皆かなしってすごいよね。中心。まあ、さらにもっと上ぞ、雨の親神って、ほら、上ってきりがないからさ。さらにその上にあって話になっちゃうんだけど、あるけど、これがすごいみたく、言い切っちゃ、そういう恥ずかしいことやめようね、と。天照大神も、とにかくとてつもなくすごい、俺たちはそこの中にいる、そこの中に俺たちいることは間違いないから。雨の皆かなしももちろんすごいよ。だけど、じゃあ、キリストがダメですか？全然違う。すさまじいよ。じゃあ、仏教、釈迦系列どうですか？理解はできないかもしれないけど、日本系統に言えば、すさまじいから で。イスラム教ダメですね。もう恥ずかしいからやめときなって、そんなことはって。もうそこにはちゃんと神々降りてんだよって。こっちが正しいから、あっちはダメです。分かってる人ほどそんなこと言わない。末端の人ほどそうやって言う。だから、
なるほ
上が見え
ど。
なくてね。もうそういうこと、恥ずかしいことはとにかくやめようよって。
確かに、
みんなちゃんと尊い係がいろいろあるからね、みたいなさ。そういうふうに思ってもらえたらいいなっていうのはあるね。ねえ、ケン君、実はこれさ、俺たちまだ録音に入っていないよね。
そうですね。
だよね。だけど、実はこれ、隠し撮りしてたの。
ああ、そうなんですか。
そう、まだケン君に録音スタートするよって言ってないけど、うん、俺とケン君の別に普通の日常会話っていうのも、ひょっとしたら誰か面白いと思う人もいるかなと思ったから、そうそう、実は録音してたんです、これ。
なるほど、そうだったね、それも。
そうそうそう、全然、さっきの、勉強とかの話はしてないけどね。うん、そうそう。まあまあ、ちょっと騙し討ち
す
し
ごい。
たけど、うん、まあ、聞いてよかったなって思う人は、ひょっとしてもいるから、ひょっとしたらいるかもしれないから。
もういると思います。
うん、そうそう。だから、まあ、答えのない話だから、まあ、これはまあ、こういう感じとしてね。うん。じゃあ、今からまたちょっと本題みたいなの少し、まあ、あんまり長くなってもあれだから戻るけど、で、俺たちは記憶とか、交渉に立つために知識が大事で、記憶も大事だよねって話だったよね。で、ファーストステップ、ファーストフロアとして分かるということが必要で、まあ、問題集を中央補記のでも3年のやつとか、翌年のやつとか過去問買って、で、破って、ホッチキスで閉じてっていう、自分のペースで日付振ってって、で、それをまあ2枚ずつでも3枚ずつでもまあ閉じて、セブンイレブンのファイルに入れて、で、それを見て、で、解いたら大事なとこインデックスカードに移して、で、その紙はビリビリって破るっていう話をやったんだよね。
やりました。
で、セカンドフロアで覚えるっていうところが必要だから、まあ、それを1日どっかの習慣でね、1日5枚でも10枚でも50枚でも100枚でもいいから、溜まっていったものをとにかく繰り返し繰り返し見るっていうことが大事だよっていうことだよね。
そうです。
で、これがセカンドフロアで、あとサードフロアっていうのは慣れるっていうところだから、これの慣れっていうのは答えはなくて、もちろんインプットとアウトプットって2つの慣れがあるんだけど、俺みたいにセミナーでいっぱい話していってても、もちろん慣れるし、それから何度も何度もインデックスカードだって、100回見るよりかは1万回見た方がより慣れるのは当たり前だから、まあ、そういう感じで慣れるね。で、ただ見るだけよりか何回も書いた方がより慣れるしさ、慣れっていうのは明確な1個の方法があるわけじゃないから、アウトプットのにもアウトプットの書くとか言うとかセミナーするとか、いろんなノートに書くとか、いろんな方法あるし、で、インプットの中にもただ見るだけ、書くだけ、いろんなインプットの仕方ってあるわけだからさ、あんまりその固執しないでほしいんだ。
なるほど。
方法論にね。
方法に固執しない。
慣れの世界になってくると、これはもう一流の世界に入ってくるから、こう仕事にしてる人たちが極めていく達人領域になってくるから、そこは一つと思わずにいろんな型があるみたいな感じでね、
わかりました。
思ってやっていけたらいいかなっていうふうに思うけどね。なんで、まあ、こういうのは3階建て、スリストリーメモリーということで、まあ、オックスフォード大学の脳科学教授が何言うかは知らないよ。俺の話だからね。J さんマインドセットの一つとして、まあ、記憶に関してこのスリストリーメモリーっていう方で、3階建てで見てるっていうところがあるから、まあ、こういうのを、まあ、講師としても、いろんな、また勉強にしてもね、一つの、目安として、持ってもらえたらいいかなっていうふうに思うね。で、そう、これっていうのは、宿題とかっていうのは、これをまずやってくれるってことかな。
まずやる。わかりました。
そう。で、これ聞いてる人の中には、介護士の講師を目指していない人もたくさんいるんだけど、それで道が明確になっている場合は、その道でもいいしね。だから、例えば、なんかのインストラクターであれば、インストラクターっていうのも、ただ自分で体が動くだけ、できるだけじゃダメだから、その知識としても持っておいた方がいいから、そういう本を買って、なんかやってみるとかね。で、でも、あんまり、例えばヨガのインストラクターで、こういう問題を出して、解いてとかってないんですとかってあれば、そこにヒントがあるって気づいてほしいんだよね。世の中にないんだから、だとしたら自分で作ればいいでしょ？
確かに。
俺思うんだけど、例えば、自分の話で言うとおかしくなっちゃうんだけど、例えば、J さんマインドセットなんかすごい学びたい人が、例えば出てきたとかってするじゃん。たときに、そういうような、みんな勉強はしてるんだけど、J さんテストとかないよなとかって思うわけさ。例えばね。
なるほど、確かに。
そう。J さんマインドセットだとしたら、あれ、ここヒントあるんじゃないかと。介護福祉士を学びたい人がいて、介護福祉士試験があるのに、J さんマインドセットを知りたいのに、J さんマインドセット試験ってないなと。ふむふむ、何かチャンスがあるぞと思って、J さんマインドセット認定試験とかってやるわけさ。で、10級、9級、8級、7級とかってやって、まあ、好きな人が受けれますよみたいなさ、例えばやったりとか。で、そこで3級以上の人は、なんかこういう認定資格もらえますよとか、
いいですね。
こういうのができますよとか、 ね、そんな感じで、J さん地域に来るときなんとかですよとか、あるいはこういった講師のみんなを集める、師範になれますよとかさ。
はい。ああ、いいですね。
ね、エンターテイ
面
メント、
白い。はい。
エンターテイメント性とか、またそういうみんなの向上心みたいな欲が出
はい
たり
はい。
とかあるでしょ？
あり
そう
ます、
そう。
はい。
だからこういうふうに価値っていうのはこういうふうに作っていくわけさ。
なるほど。
そう、なんとかケアについてのテストがないなら作っちゃえばいいんだよ。単
は
純に。
はいはい、確
こうい
かに、
うこと勉
は
強していく中で、じゃあこういう問題集作ってみようみたいな。それも講師の一歩だったりするからね。
い。
こういういろんな話をヒントにしてほしいなと思うけど、でも
はい。はい。
どんな分野で勉強するにしろ、それがあるなら、まずその分野で本を買って、そうやって、どうやったら問題作れるかなってやってみるとかね。で、またそういうのが分かんなければ、別に全く興味がなくても、外国人せっかくこうやって聞いてんだからさ、
はいはい。
やってみたっていいよね、契約みたく
そう
ね。
ですね、はい。
で、やっていく中で、コツとか勉強の方法とか記憶のコツとか、なんか、0が1に1が2にってなってきて、
はい
で、ある
はい。
程度のノウハウが分かった上で、
はい。
自分の好きなヨガの分野とか、なんとかの分野ってやることだってできるもんね。
はい、確かに。
だってはっきり言うけど、
はい。
俺何でもできるよ。
いやー、確かに
今、
そう。
価値作れるよ。
はい。
例えばだけど、なんか適当に言えないかな。なんかない？そういう、勉強とは全く関係ない世界。
全く関係ない世界。
例えばだけど何があるかな。じゃあ、例えばだけど、
はい。
有料老人ホームやりたい人とかっていうのがいるとするじゃん。
は
で、実際いるわけじゃんね。
いはい。はい。
だとしたら、その人たちに、まず教えるって、こういう講師育成みたいな講座を作るのね。
はいはい。
で、じゃあ、何しようか。有料老人ホーム、スタートアップ講座とかってして、YSK とかって例えばするとするじゃん。
はいはいはい。
KIP だけど、じゃあ YSK だとかって言ってさ、で、やりたい人を募るとするじゃん。将来やりたい人とかって、全く同じ感じでね。別に50人でも100人でも何でもいいよ。
ええ、
で、
はいはい。
俺がここ全く同じこと話すのね。マインドセット1みたいな感じで。
はいはいはい。
そう。マインドセット2とか、今度1
え
話とか2話とかね。
え。はいはい。
3話で話した内容はちょっと勉強に具体化してたけど、まあ、
はい。
3話で話すような感じ。俺が例えば、有料老人ホームのさ、経営の仕方を勉強するわけさ。
え
で、経営の仕方テストとかってないから、で、俺テストの仕組みとかって全部分かってるから、ああ、
え。
これが大事な知識を1個マインド、インデックスカードに書くでしょ？で、次に大事な、マイ、あの、あ、これが、何？有料老人ホームをクリアするために、これも必要だってインデックスカード2枚書くでしょ？で、5枚貯まるとするじゃん。例えば、ノートに書く大事な知識。この5枚でポーカーみたく1つの問題作っちゃうの、5択で。
なるほど。
そう、正解手と不正解手みたいな。ポーカーを5枚揃えて、なんとかってするような感じで、フルハウスみたいな。で、ユーロロジオムを運営するためには、一つこういう知識が必要だって、5枚大事な、これこれこれって書いて、はい、シャッフルってやって、それで、はい、一つの1問、問題1って作れるでしょ。で、解説とかしたりとかね。
なるほど。
ゆくゆくは問題集もできるよ。で、それから解説 CD だってできるよ。セミナーだってできるよ。で、上級編の、そういう人たちを集めたこういう講座もできるし、実際に有料老人ホームを始めた、スタートを切る人たちが、その中で一部出てくるよね。そういう人たちに、例えば、従業員の、うまく、扱うための講座っていうのを、教えられるよ。さらに、経営をうまくさせるための方法っていうのも教えられる。さらに深く特化して。全体には教えられなくても、具体的に特化して教えることでできるので、価値っていうのは。そう。で、さらに、有料老人ホームも経営して、ある程度講師もやれたりとか、まあ、例えばいろんなことで時速出してくる人がいるとするでしょ。そういう人たちに、ねえと、じゃあ、初任者け、あの、雨漏りを防いでばっかりじゃ大変だから、なんていうの、言葉が悪かったな、なんて言えばいいのかな。2段目、3段目ばっかりやってもしょうがない。なんて、例えばさ、雨漏りが落ちたら、まず最初に何するかって、雨漏りが降ってるところに缶を置くじゃん。
起きます。
それが一番最初にすることでしょ。
最初にします。
で、その次に雨漏りを直すじゃん。っていう感じで、順番ってあると思うんだけど、例えば俺、ケアマネの講師だけど、ケアマネの講師だけをやるよりかは、まずケアマネの講師をやるのがまず前提なんだけど、ケアマネの講師としてやるんだったら、ケアマネの前の介護福祉士って講師を雇いた方がいいわけさ。だって、介護福祉士を取った人たちがケアマネを受けるんだから、そこから俺の門戸を広いておいた方がいいでしょ？こうみんなにわーって。広い方がいいでしょ？ で、介護福祉士とかケアマネの講師とかをやるんだったら、その前に介護福祉士の資格を取る前に、絶対初任者研修っていうのを取る、あ、絶対実務者研修っていうのを取るのね。だったら、介護福祉士をやる前に実務者研修もやってたの、講師みたいなのとか、教室とかやってた方がいいわけさ。で、実務者研修を受ける人たちは、絶対にその前に初任者研修っていうのを受けるのね。だから、初任者研修もやれるんだったらやっといた方がいいわけ。だから初任者研修で俺と出会えばずっとエスカレーターなんだよ。
ああ、なるほ
話が。
ど。
だけど、じゃあなんで J さん初任者研修からやらないんですかと言ったら大変だから、そこからやるのが。だからまずはケアマネを抑える、出口を。で、介護福祉士で実務者研修、初任者研修。だから大変なほど間口は、間口が広いほど大変なのね。簡単なものほど難しいっていうことなの。初任者研修が一番簡単なの、入り口だから。だけど経営では難しかったりするのね。
そうなんだ。
採算取るのが。だから
なるほど。
上級編の人たちがやった方がいいの。ケアマネ講師まで全部できるというような人がやった方がいいのね。
なるほど。
だから最終的に行き着く先なんてさ、それみんなが最終的に行き着く先はみんなが決めていいんだけど、ケアマネ講師もできて、介護福祉講師もできて、それから実務者研修もできて、初任者研修もできて、有料老人ホームも経営していてっていうことを全部やってた方が、それ強いに決まってんじゃん。
確かに強いです。
経営も安定するに決まってんじゃん。で、社会貢献もできるに決まってんじゃん。喜ばれるにも決まってるよね。資産だって構築できるに決まってるよね。その上でヨガのインストラクターもできたら、それはもっといいに決まってるよね。わ かるかな。全部掛け算でつながるんだよね。何でもできちゃうよっていうことなの。
なるほど。
そうそう、これをスーパーの分野でやったっていいんだよ。どんな分野で、パスタの分野でやったっていいし、何だってできるんだよ。全部い、あの原点は一緒なの。マインドセットを持って、まず学んで、それを提供するというスキルをつけていって、それも習慣だよ、習慣。
習慣。
いきなりでっかいこと言ったってできないから。それをやるためには、一日の習慣、何を持っておけばいいかなっていうこと。絶対勉強はいるよね、コツコツとしてね。
コツコツ。
それから忘れちゃしょうがないから、8割。それを復習するという毎日の習慣もいるよね。
いま
どん
す。
なパスタだろうが、ヨガだろうが、何だろうがね。で、それを、それに慣れるという習慣ももちろんいるし、で、それを、どうやっていくか分からない、アウトプットする。価値っていうのは、自分が学んだらそれを提供するってことだから、みんなで言えば講師の勉強だけで終わっちゃダメで、それ講師にならなきゃダメでしょ。ね。
そうです。
みんなの前で話せて初めて、みんな喜んでくれるってことだから、それで初めて収入にもなるし、スキルアップにもなるし、社会貢献にも価値の貢献にもなるわけでしょ。という意味で、ヨガの勉強もしっぱなしはダメで、ちゃんと今言ったような毎日の習慣をやっていく中で、いつかのタイミングでスキルの提供ね、コンテンツの提供に入る時期も来るよね。そうすると、何、価値を提供できるから、収入にもつながって、フィードバックにもなるよね。
なるほど。
で、フィードバックになれば喜んで、実際に生徒さんができるとか、実際に教え子ができる、実際それでありがとうって言われたら嬉しいっていうフィードバックが、習慣イコール信頼かける具体化かけ、具体的かける信頼性の信頼性になるのに、フィードバックが、この習慣を続けてよかったっていう信頼性。だから習慣がより強くなるのね、今まで以上に。そう。で、さらに、提供していく中で、さっき言ったような問題集を作るっていうのも一個だし、そのセミナーをやっていく。で、セミナーを何回もやってたら、言ったように喋りのスキルとかも増えてくるから、DVD ができたりとか、CD ができたりとか、問題集ができたりとか、いろんな俺らが今まで学んできたことのいいところを盗んで、それを自分の業界に置き換えたらどうかなっていう感じで、ヨガの世界でもパスタの世界でも何でもできるんだよ。
確かに。
そう。そう。で、教えてるうちに上手くなってくるからね。
なるほど。
そうそう、より強くなるんだよ。
よ
っ
り
ていう感じ。
強くな。
そう、すべて同じ、すべてつながってる。そう、ちょっと究極の秘密をこの第3話は盛り込みすぎたかもしれないけど、 でもこうやって喋ることで、ね、これ聞いてる人がピンときたらいいなと思ってさ、この話は結構、みんないいかな、
もう最高です
喜
ね。
んでくれそうかな。
もう喜ばれます。
あ、そっかそっか。で、コンテンツを提供するっていうこともまた話していく。でも今日はちょっと骨太すぎるからやめよう。でも次回の秘密としてはちょろっと話しておくと、俺はさ、毎日勉強してるだけじゃなくて、何をやってるか、さっきも言ったように、自分の勉強とそれの貢献って2つあるんだよ。で、貢献っていうのは、俺毎日問題でも、介護福祉士の問題で分かりやすいかどうか分かんないけど、解説の提供っていう、 貢献してるでしょ。
はい、されてま
それ
す。
から、ケア、一問一答メールってやつでね。で、ケア
はい。
マネ問題でも、提供っていうことを、で、要は問題の解説ってこと一問一答毎日やってるでしょ。
はい。
で、そこで、そういう勉強部分に関してもやってて、それから Q&A っていうね、実際
はい
の生
はい。
徒さん本人たちが困っていることに対する俺なりの答えっていう、提供ね、コンテンツの提供、価値の構築して提供するということをやってるでしょ。
はい。
で、さらにはコラムっていう編集後期みたいなね、そこ
は
で、俺というものを世の中に出してるよね。
い。はい。はい。はい。
コンテンツの提供してるでしょ。さらにこうやって公式育成プログラムってやってるでしょ。そう。これが習慣になってるんだよ。社会に、世の中に価値を作り出してるっていうこと。
なるほど。
一問一答メールとか、Q&A とか、それから一問一答とか、コラムとかってのは全部、俺がやんなきゃゼロなのね。それが世の中に俺が作ってるんだよ。
ああ、
で、
確かに。
その価値を受け取ってくれてる人が、5人
は
の時代、10人の時代、100人の時代、1000人の時代でこう増えてきてるのね。
い。はいはい。
だから俺の資産が増えてるんだよ。
なるほ
そう。
ど。
でも最初は一本の時があったんだよ。俺
ええ。
の毎日作ってるこのコンテンツを3人しか、あ、2人しか見てない。姉ちゃんと親父しか見て
はい。
ないという時代が現実にあったんだよ、4年前は。
は
その頃の習慣と今の俺がやってる習慣は一緒ね。メールを1日1問作ってたんだよね。でもその当時の俺がどんなに価値を提供してたって、マインドセットをこうやって同じようなものを提供してたって、同じマインドセットを提供してるからね。だけ
はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい
会社としては大きくなったけど、もちろん収入も伸びたよ。会社として、学校として伸びれば俺の収入はずっと右肩上がりだよ。だけど今みたいな1万人聞いてくれてますっていう状況と同じになるわけがないでしょ。
確かに、
講師という仕事これからやっていくけどさ、みんなもやるかもしれないんだけど、舞さんも講師やってんだよ、俺も講師やってんだよ。収入にはもう天と地の差があるんだよ。舞さんまだ今講師をやってるだけ、参加してくれる参加者の人たちに。俺は毎日1万人に提供してるの。同じだけのセミナーをやりながら、さらに問題集とか教材を作って、さらにこの1万人にやりながら、さらに講師育成という高い次元のコンテンツ、高い次元って言葉がちょっと間違ったけど、まあ、高い価値のね、提供をやってる。それで、なんで J 先生も同じ講師なのに私と収入が天と地があるのか、差があるのかな、なんて。わかるかな？あるに決まってるでしょっていうことね。
なる
そう
ほ
そう。何をやってるか、もっと言えば親父だって同じことやってんだよ。だけど、俺の方が世の中に提供してる価値の量が違うんだよ。もう全く違うんだよ。だから理不尽なんじゃないんだよ。そこに気づかなきゃダメなんだよ。
なるほど。
仕事なんて誰がスタートしたかじゃないよ。どんな経験があるかじゃないよ。今この瞬間にどれだけの価値を日々提供してるかだよ。そう。だから、俺、収入で不満ある人があったら、紙に書いてってどういう価値提供してるのって、やっぱ言うもん。だってそれが現実があるはずだよって。
現実あります。
姉ちゃんは俺の姉ちゃんだけど、世の中でも、だから億万長者なわけじゃないよね。なんで俺と同じ、俺が提供してる価値の量と同じぐらいの提供、世の中に提供して初めて俺と同じ収入になるに決まってんじゃん。収入っていうのは資産でしょ？資産っていうのは提供した分だから。それが、お金であるか、人間関係であるか、いろんなのあるよ。健康とか、いろんな資産があるけど。収入だって、わけわかんない人にお金なんかあげないよ。
確かに、
自分のためにしてくれる人に対してあげるわけだから、出す方が先でしょ？出してきた分が戻ってくんだよ。そうそう。それには、その人のため、その人のためでずっと価値を、提供し続けるしかないんだよ。
価値を提供
そう。
する。
で、千里の道も一歩からで、それは、いつかやろうじゃない。今日やるんだよ。今日もやって、明日もやって、10年後もやるんだよ。で、それが、ベテランになってくるから、だんだん増えていくだけ、感覚が。でも、小さい一歩も今日ゼロなら、もう10年後もゼロだよ。だからそういう感じで思っとく。で、コンテンツの提供の仕方はまたほら、お楽しみにってことでやるけど、一つ思うの、言おうと思ったのがね、この秘密の話も言うんだけど、万字形を持ってほしいっていうのね。万字形。
万字形。
字はね、1万2万の万に、字は、字ね、書く字ね。
各自、
イボ字の字じゃないよ。
漢字の字ですか？
漢字の字ね。
漢字の字、
で、形というのは、計算の形ね。
漢字形、
万字形。で、これ何ですかって言ったら、皆さん、 健康になるために歩こうってやるじゃん。あ
はい。
れってさ、何系ってつける？歩くとき、一日何歩歩いたって。
万歩計ですか？
そうそうそう、万歩計っ
はい。
てあるでしょ。で、あ
はい。
れつけてて、で、一日1万歩歩いたら、
はい。
健康みたいな一つの
はい
目安にするでしょ。
はいはい。はい。
ほら、健康って言ったってさ、何か目安ないと分かんないじゃん。
わかんないで
だ
す。
から
はい。
万歩計って目安つけるじゃんね。
はい。
あれと一緒で、俺たちは世の中に価値を提供しよう。うん、そうだね、価値提供しようとかつっても分かんないじゃん。
わかんない
なん
です。
か目
はい。
安欲しいじゃん。
はい。
万字計ってあるといいよね。
万字計、はい。
1万字出そうぜっていうね。
一万字、はい。
自分が世の中の人たちに役に立ったかなって思う字の数。
字の数、はい。
これでさ、1万字かけたらいいねっていうことね。
あ、これで、はい。
言ってる意味わかるから。俺の一問一答メールは1万字いく
はい、はい。
よ。あ、そこまでいかない？いくよね。行く行く。余裕で行くと思う。1万2千
は
字とかだったと思う。一通が。
い。いつが一万字。
ビビる？
ちょっとビビりました。
ちょっと測ってないから分かんないけど、俺ほら、LINE がね、一回 LINE 送ろうとしたら、あれ500文字しか送れなくて、
あ、そうなの。
そうそう。で、俺一体何字書いてんのかなと思って、字のカウンターのところに貼り付けてみたの一回。そしたら1万字確か超えてたのね。一通で。ほぼ、これ余裕で無理じゃんと思って。そうそうそう。だから、ほら、いきなりは無理だよ。なんか、万歩計だとさ、すげえ体具合悪い人にさ、1万歩歩きましょうさ、でも腰痛めたり、膝痛めたり、もうたまんないじゃん、そんなのさ。
確かに、はい。
最初は、今が0なら100とかさ、
は
100なら1000みたいなんぜ。で、この万字計っていうのは、本当に1万字にこだわろうってことじゃないからさ。そうさ、一つの目安として、私って1日どれぐらいのコンテンツ作ってんのかな、みたいなさ。今日、例えば J さんの話聞いていいと思ったけど、それを、自分の中で、このむしゃむしゃってご飯、むしゃむしゃって J さんの話聞いてさ、で、胃に落として、で、それを、自分の形にする、して、うんこで出すとか、おしっこでして出すなら、どんな形になるかな、みたいな考えてみるわけさ。
なるほど。
それ、一問一答メールでもいいし、例えば、俺の一問一答と、のこの話と、例えば、今日たまたま読んだ、本のこの一節とか、たまたまテレビ見てて、あ、ドキッとしたとかさ、あ、これ本当そうだなとか思った人生体験の中で思ったことの2つをさ、掛け算にするわけさ。
なるほど。
例えば、水素原子と、酸素原子を合わせると H2O で水になるのね。一つのものになるわけさ。で、炭素原子と酸素原子を合わせたら CO2 っていう二酸化炭素になるのね。で、さっきのインデックスカードも言ったけど、大事なことを5個合わせてポーカーにするとフルハウスとか、なんとかとかやったことない、ストレートとかさ、っていう感じで問題が1問できたりするって言ったじゃんね。ああいう感じで掛け算で価値で作っていけるのね。パンと、ソーセージと、ジャムがあったら一緒に混ぜてホットドッグになるのね。そういう感じで、俺の話と自分の今日の学びと、なんとかこの3つを掛け算にしたらどんな話できるだろうって考えるわけさ。
なるほど。
そう。そうやすると、同じ話が全く別の話になるからね。俺の話かける、それを自分の体験に置き換えるって感じで、自分の体験。かける、どうしようかな、みたいな。こういう切り口みたいなのとかさ。切り口で一個入れてみたりとか、じゃあこれを息子にとかさ、何でもいいの、そういうあんまルール決め出すとわけわかんなくなっちゃうから。俺も自分の中にあるマインドセットと、それと、じゃあ、アインシュタインのこの切り口の話を掛け算にして、で、もう一つ何かこう、サンドイッチの最後決めてないかな。あ、レタス入れよう。じゃあ、レタスは、じゃあ、この話入れようとか、このマインドセット入れようとか、こういう感じで入れていくわけさ。
なるほど。
そうそうそうそう。それ価値でね、価値っていうのできていくからね。で、万字計っていう考え方も、俺これキーワード、世の中にないよ、万字計。万歩計があるから万字計っていうことで。コンテンツ力をつけていくためには、万字計をつけましょうって、これを俺の言葉として作っただけなのね。で、これから俺たちが人を導いていたりとか、人に何か教えるときっていうのは、自分なりのメソッドというものを、こうやって命名する必要があるから。
なるほど、命名する。
これからね、こうやって記憶の話とかいろいろしていくけど、万字計っていうのをインターネットで調べてごらんなさいと。それから、J さんマインドセットで、講師に必要な知識は、こうマインドセット書いてください。3ストリーメモリーと。J さんの記憶の秘訣は3ストリーメモリーで、1階がわかるで、2階、セカンドフロアが覚えるで、サードフロアが慣れるですよと。インターネットでググってみてほしいのね。 ないよ。俺が作ったんだから。でも、人に物を教えるときは J 式なんとか J 流なんとかっていうふうに言って、そういうふうにみんなの反応しやすいようにして、それで、西式健康法とかあるので、断食療法で。そういうものとか、不食っていう一つの概念とかね、なんとかとかってあるんだけど、そういうふうにわざとしてあげるのね。記憶のコツは、J 式マイン、例えばね、みんなが、例えば J さんのやり方を進めるときに、J 式マインドセットとかね、いうふうな風にして、で、メソッド1とかっていうことで、記憶に必要なものを3ストーリーメモリー書いてください。言いやすいでしょ。
おお、かっこいいです。
で、3ストーリーっていうのは3階建てっていう意味で、英語では3階建てっていう意味で、まず、ファーストフロアイコール、わかる。とかね セカンドフロアイコール覚えるとかね。で、サードフロアイコール慣れるとかね。そういう感じで。そう、メソッド化してあげるっていうのが一つのコツとしてあるのね。そう。なんかちょっと俺の秘密を話しすぎた感はあるんだけど、でもいろんなところで後で つながってくるからね。聞いておくといいかなと思ってさ。そう、コンテンツ力をつけるにはいいですか？皆さん書くんです。卍形をつけるとかね。
万事をつけないです。
そうそう。卍形をとか。そうそう。面白くやっていくってことね。で、アプリで本当にさ、字のカウンターをね、一瞬でそれ貼り付けたら何時あるっていうことを分かるようなアプリ作っちゃうわけさ。で、世の中にはすでに存在してんだけど、そんなのは掛け算になってないから価値がないからね。J 式卍形とかにしなきゃダメなのね。
なるほ
そうそう。
ど。
で、そこで、じゃあ皆さん、KIP の皆さん、みたいなね。で、今日やったメールを送ってください。で、このアプリ無料ダウンロードですよ。で、そこに貼り付けてください。さあ、今日は何時でしたか？ 2750 文字、みたいな。じゃあ、月平均のアベレージとかも出るので、で、これでどんどんどんどん増やしていきましょうね、みたいなさ。で、それで、例えばそれが何時になったら、緑帯講師とかね。何帯なんとかとかね。そう、ランキングつけて。で、今度は、それだけじゃ面白くないから、バッジとか作るのね。で、バッジとか作って、それで、本当にそこに平均で達した人っていうのは、ちゃんと J さんからプレゼントで、この人は青色のバッジ。その次は何色のバッジ。最終的にはゴールドが来るわけです。金ね。
金です。
金のバッジが来る。もうその頃にはその人は億万長者だから、
なるほど。
だから、で、もう金のバッジとかつけて。で、さらにはそれだけじゃ面白くないから、なんかそういう人たち師範とかになってんだけど、さらに全国に一握りしかいないような名誉師範みたいなね。そういうものを作ったりとかしてさ、そうやって遊びながら楽しみながら向上もできて、そしてコンテンツ力がみんなにつくように、そうやって卍形っていうのはね、コンテンツ力がつくからどんどん出せば出すほどね。
なるほ
そう、そういうふうに、で、コンテンツがみんな世の中に出れば世の中の人が役に立ってるからね。そう。だから全部が掛け算で生きてくるんだよ、こういうことっていうのは。誰かが得して誰かが損するとかじゃないんだよ。で、KIP で、例えば俺に10万円出すとかって言うけど、もうそんなもうはるかに見返り、ある、もう、本当鼻でピッて、鼻くそピッて飛ばすぐらいの感じで、必ずそれ以上の、俺はもう10倍、100倍の価値を必ずって、ここで、渡すって、分かってるでしょ、もう思ってるからね。そうそう。そういう感じかな。なので、コンテンツの出していき方っていうのも、もちろん、がむしゃらに始めてもいいけど、コツもあるはあるからね。そういったところも、ちゃんと話していこうかなっていうふうに思います。ということで、宿題はちょっと本当はちゃんと整理しなきゃいけないんだけど、さっき言ったような、分かると覚えると慣れるというところのね、問題集買ったりとかね、そういうのを具体的にやって、で、提出の仕様が難しいから、やりましたよだけでもいいし、買いましたよでもいいしね、やってますよでも、あと紙に書いて、アウトプットももう今下手くそだけど、0から1はがむしゃらにやればいいって J さん言ってたから、そういうふうに今やってますとか、そういうのでもいいからさ、この辺からね、だんだん進捗状況の差が生まれてくるから、自分に合った加速したい人はどんどんやってもいいし、ゆっくりな人はゆっくりでもいいし、何でもいいから、とにかく今日の話を聞いて、なんかやれることをやってもらえたらいいなって思うね。
ありがとうございます。
ということで、ちょっと長くなりましたが、講師育成プログラム KIP ですね、第3話を終了したいと思います。では、ありがとうございました。
ありがとうございました。